お前キリシタンだもん、やっぱキリシタンなんですかって話に隠れてませんよとは一応言ったんですけども、でも神様の憐れみだったら本当に思わされました。まあ別にそれで咎められたり何か言われることもないし、まあ、まあもちろんこちらも日曜日出れない分頑張りますではあったんですけども、守られてきました。まあ、その守られるその元々の決心というのがやっぱり私自身洗礼を受ける決心、不思議なように神様の導きを受けました。あの全然考えてなかったんです、洗礼を受けるのって考えてなかった理由はまだ短いので期間は教会に行き出してからまで1ヶ月くらいで、でもイースターに洗礼式を行いますので希望される方は申し出てくださいって司法に出たんです。うちの母教会は必ず出すんです。で私は誰か洗礼を受ける人いるんだと思ったんですが、実はいなかったんですね。その時誰もいないけど希望者がいたらイースターには必ず洗礼式します。だから誰かいるんだって祈ってるうちに、私も受けていいんだろうか、受けていいんだろうか、良くないんだろうかと思ったらまだ早いなと思ったんですが、でももう一つの考えが出てきた。お前受けないで大丈夫なのかと、つまり神様に守っていただく、助けていただくことなしに信仰なしのままやっていけるのか。信仰をしないということは神様いなくても大丈夫です、自分の力で何とかします、それ絶対ダメじゃないか、まあ、特にあの統一教会から救出されて自分はどこまで愚かな人間かって示されている中で、神様に守っていただく大切な洗礼のこの機会をこうして与えられているのに、お前自分の判断でそれをパスするのかという語りかけがあって、いやそれは良くない良くない良くない、まあ早いかどうかは牧師に相談して聞いたらいいじゃないか、そうだなって、やっぱり神様に守っていただかないとやっていけない、洗礼を受けないとやっていけないってすごいそういう決心が与えられて、でまあ早いと思うけど、まあ、牧師にとにかく相談してみようと。で当時の主幹牧師は船田健一先生だったんで、健一先生洗礼を受けたいと思うんですけどって言ったら、健一先生そうよかったねって言われてしまっていやあの相談なんですけどって早いと思うんですけども、それでも受けたいと思うっていう、まあ、まあ言えたんですけども、いやいやいいよ、でいいよと言った理由は、あなたは受けれるから受けたいではなくて守ってほしいから受ける、それが信仰だから大丈夫だよって言われて、まあ、大丈夫なんですね、そうそう、じゃあ神様にお任せします、うんって言って、まあ、洗礼式になった。ダニエルもそうだと思うんです、決心した、だから私はもう頑張りますではなくて、王様に養っていただくなんてそんな頼りない、神様の守りの中でないとやっていけませんと決心し、だから助けてください、それで考えの長に願い出て、私はそうでないとダメなんですっていうような訴えだったからこそ、いやそうでないとダメって言われてもな、こっち側もこうでないとダメなんだよというやり取りができた。でそれでダニエルが10日間試してください、実際にやってみて、それであなたの言う通りだったらそれでいいんです、でもこちらの言う通りだったらその通りでいいじゃないですかと、実際見てみてくださいと、神様を信じる時にやっぱり世の中の仕組みと違うということがありえます。衝突するということがあったときに、いや世の中世の中だから仕方ないよということは違う、時間はかかるかもしれない、しかし神様の栄光は世の人々にも明らかにされ、はっきり分かるように表されている。普通の人たちは分からないから私たちだけで細々とやっていきましょう そうではない。イエス様の十字架と復活、それが一番いい例だと思うんです。誰もわからなかった。弟子たちですら、あのペテロもそんなことあってはなりませんだったんですよね。最初にイエス様が、人の子は祭司長立法学者たちに捕らえられ、で3日目によみがえると言った時に、最初にペテロはそんなことあってはなりませんと誰も理解できなかった。しかし今は世界中でそのことが理解されつつある。その中にイエス様ご自身の決心があったわけです。その救いのために人となってこの地上にこだわられ十字架にかかる、その決心はイエス様をして血の汗を流すほどの祈りをしなければ受けることができない杯であった。しかし御心のままにこう本当に戦いを戦われて、しかも誰も理解されない。本当であれば周りは全てユダヤ人で救いの死を待ち望む、そのような人々に取り囲まれ、弟子たちもいたにもかかわらず誰も理解しない。孤独の道を行かれ、その犠牲によって今の私たちの救いがある、恵みがある。その決心をしてくださったイエス様が私たちの決心も守り導いてくださる。どうして愛する者が間違った道に行くかもしれない、惑わされて正しいところから取り去られようとしているような時に、そうならない、身を汚さないようにするための決心の心をどうして守り導いてくださらないことがあるだろうか。この方はそのために十字架にかかられたのですから、私たちを正しい道に進ませるために必ずこの世にあって恵みと憐れみを受けさせてくださり、その正しさを明らかにすることです。ダニエルもその10日間試してくださいとなって、その10日間終わると、しかも王が食べるご馳走を食べているどの少年よりも顔色が良く体つきも良かったと明らかにされて、彼らはこれはできなかったと証しがなされました。神様は私たちもそうでなければならない、そうであるからこそこの人たちは輝いて生きていけるという、その信仰の道を守ってくださいます。またその道に進むようにと私たちの心に決心を与えてくださいます。私たちのうちに働きかけ、そして良い思いを与えてくださるお方は、それが実現するように導いてくださいます。聖書もそのように約束してくださいます。第二次世界大戦中にあった一人の日本人の決心の話をして今日の礼拝を終わろうと思います。1939年リトアニアに新設された日本領事館、そこによく今ではよく知られている杉浦千畝さんとそのご家族が赴任することになりました。1939年ドイツがポーランドに侵略することで第二次世界大戦が始まった。それが1939年、ちょうどその杉浦千畝さんが着任した4日後の出来事、その後1年後にはパリが陥落する、でそしてイギリスにも進撃していくという、1年経った1940年の7月